今日は、ヨシュア記の24章、よく開く箇所ですけども、19節を中心に、見ていきたいと願っています。ヨシュアが、いよいよ、召される前に、語った、最後の、メッセージと訓戒です。特に、この19節の言葉、箇所としては14節から28節を見ていきたいんですけども、19節の言葉を、そうですね、19節から、24節までを拝読してお祈りいたします。旧約聖書423ページです。ヨシュア記第24章19節から24節。ヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできない。主は聖なる神、妬みの神であり、あなた方の背きや罪を許さないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。主は、民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが承認ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。天の父様、ヨシュアの心、民の心、そして主のお心をこの箇所を通して思い巡らされます。信仰を守り通すことがどれほど困難であり、たとえ自身が守り通したとしても、家族や子孫が信仰を守り通せるか、それは大きな課題です。旧約時代にイスラエルを通して明らかにされた信仰に立ち続けることの困難と、その中で主が守ってくださる真実を改めて覚えさせてください。御言葉にどうか光をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私はヨシュアの立場になってですね、あなた方は主に仕えられないと言えるかどうか、どの口がそれを言っているのかと返ってきそうで、ヨシュアはどんな思いでこんな、辛い宣告を民に語ったんだろうかなと、そう、思わされました。もう、最後の機会でした。自分の死期を悟りながら、しかし荒野の旅をずっと見てきた民の不信仰が、そのために先の世代、自分と同じ世代はすべてカレブ以外は死に絶えており、モーセも死んだ後です。そして 神様の祝福をいただいて約束の地を次々に攻め取って、ほぼカナンの地域を平定した、そんな時期にあっても民の信仰は定まってなかった。最も大切な修行地、それは目の前に広がっている約束の地ではなく、レビ人のみならずイスラエルのすべての民がしっかりと受け継ぐべき信仰の地です。それを受け継ぐには民はまだまだということをこの時だけでなく伝えていたんですけども、そのようには民は自覚していない。このままではあなた方は主に仕えることはできない。まず見える偶像、心の中の偶像を捨て主だけを耐えるようにと絶望しつつ、ヨシアはこのメッセージを語り尽くしました。教会が一世代目、二世代目、三世代目、そうやって受け継がれるのは感謝ですけども、同時にクリスチャン一世、二世、三世、四世、五世、六世とずっと信仰を守り続けられるかというと、さらに困難でもあります。そんな中で今信仰を保つのが、また教会が立ち続けるのが、いよいよ週末が近づいて困難の中にあるという状況が、先に、キリスト教国と言われるヨーロッパやまた、北アメリカで起こっており、日本での信仰が守り続けるのが大変なように、世界中がそうなっているという中で、私たちはイスラエルに対して主が導かれ、また主の器が語った言葉を心に刻みたいと願っています。今日ヨシアが語ったこと、成したことの3つを覚えましょう。第一に、ヨシアはどの神に仕えるかを自分で選びなさいと問いかけました。民がどんな答えをするかということを知った上であえて問いかけました。15節をご覧ください。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。ここには家族で信仰を、たとえ他の家族がどうなろうと、私たちの家は主に仕えるという覚悟と確信が明かしされていました。信仰は強制できるものではありません。神様も強制されません。またこのお方を信頼すべきであると客観的に知ることができる証拠も山ほど 示されています。聖書の歴史が証ししており、今も私たちは主が真実な方であることを経験し続けています。しかし、そのような経験をし続けた中でもイスラエルの民はたびたび主に逆らい続けました。神様は彼らを裁き、そして先につぶやいた民は死に絶えていきました。主が告げた通りです。悔い改める機会は何度もあったんですけども、それをしなかったゆえです。民は生まれつきエジプトの先祖から受け継いだ偶像を抱え続けて、その上で一応は主に従ってきたという歩みでした。肉の習慣、自分を優先し自分を頼るという習慣はなかなか除けなかったんです。40年間の荒野の訓練で、もう幼い時から、40年間のキャンプというようなもんですね。私たちはつい先日2日間して大変巡りましたけど、40年間キャンプを続けるとどうなのかと、いつまで続くのかということになり、恵みの御言葉が、また恵みの糧が、嬉しいものではなくなっていくということを民は表してしまいました。また、主に逆らったらどれほど恐ろしいことになるかということもたびたび経験しても懲りませんでした。どこまでやれば大丈夫かなって、まあ、そういうことを探るような民でした。エレミアはこのように証ししています。17章の1節2節をお読みいたします。エレミア書です。17章の1節2節、ユダの罪は鉄の筆と金剛石の先端で記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。彼らの子たちまでもがその祭壇や高い丘の青々と茂る木のそばにあるアシラ像を覚えている方だ。金剛石、つまりダイヤモンドで刻まれた偶像礼拝がなお残っているということが、さらに後の時代でも告げられていました。ヨシアは自分たち家族は主に仕えていると証ししつつ、それはリーダーが主に仕えたからでもなく、人々が主を選んだからではなく、自分自身が主を選んだという自覚を持って主に仕えることを証ししていました。それを聞いて民は、ヨシア記に戻っていただけますか。16節17節、民は答えた。私たちは主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた方、そして私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちが進んだすべての道で、また私たちが通ったあらゆる民の中で私たちを守ってくださった方だからです。もうこう言って自分たちに良くしてくださった方だから、主を捨てて他の神々には行かないんですと民は答えました。 しかし、彼らがまずなすべきことは14節にありますように、ずっと携えていた偶像の神々を取り除きなさいとヨシアは先に告げていました。普通ならばそれをやってから主に仕えますというべきところですけど、それを抱えたまま主が良くしてくださるから仕えますという返答でした。それは多くの信仰者に陥ってしまうありがちな信仰のあり方かと思います。自分が神様に喜ばれないものを抱えていることは認めない、あるいは認めても仕方ないとしてしまい、そしてそれでも主が良くしてくださるから教会に行き、また信仰生活をするんだという信仰です。しかしそれは神様がもし喜ばれないものを抱えているので祝福しないとか裁くとか、あるいはもっと信仰が強くなるために試練に合わせるということになったら、自分の判断でその懲らしめや試練も神様の恵みであり益のためなんですけども、自分の判断ではこれは主が私によくしてくれなくなったからなんだ、だから私は主を捨てて構わないだという結論に至る罠ともなります。もちろん主がよくしてくださっていることは真実ですので、その理由はあっていいんですけども、人が信じるからではなく、自分の目にかなうことをやっているからでもなく、主が私を愛して選んでくださった、主だけが唯一の神だから、そのことだけで主を信じ続ける土台としたいのです。イエス様は、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたと、ヨハネ15章16節で語りました。それだけで十分な理由ではないでしょうか。神様が私を選んで召してくださったから、私は信じる。たとえそれが茨の道であっても、十字架の真実を示してくださった方に、従うのが私の道だ。という確信を持ちたいのです。そしてヨブが証ししたように、良い時にも悪い時にも主に信頼するべきではないかという信仰を育んでいただきましょう。第二に覚えたいことは、ヨシアは民に、先ほど19節で読みましたように、人間的な信仰ではあなた方は主に仕えることはできないと、あえて心を鬼にして宣告したことです。なかなか言えないことです。ヨシアは彼らが信じない方がいいと、自暴自棄になって、告げたわけではありません。信じてほしいと願いつつ、このままでは主に仕える信仰を全うできないし、また受け継がせられないと告げたのです。やがてこの世代は大丈夫かもしれない。でも次の世代、次々の世代で主を捨てて祝福を失ってしまうことを予感していました。16節、17節で見たように、主が良くしてくださったから使えるのだという信仰は、主が厳しい試練を与えられると崩れてしまいます。よくしてくださったから使えますというのは、裏を返せば、主が私の目に良いことをしないならば使えないという意味です。それは荒野の放浪時代の頑なな信仰と変わらないものでした。ヨシアは彼らに確認しました。 あなた方が証人だと。念をした後、それでも死に仕えると言ったこと、それは彼らの言命ですね。21節に、民はヨシアに言った、いいえ、私たちは死に仕えますと。ヨシアは民に言った、死を選んで死に仕えることの証人はあなた方自身ですと。彼らは自分の信仰告白に証人として告白して誓ったわけですから、責任を取らなくてはいけません。そして身をもってそれを生涯を通して実行することが必要です。はっきりしていることは、中途半端な信仰では信仰は受け継がれないということです。闇山先生が、死ぬ気にならなければ、いや実際自分に死んで使えなければ教会は立たないと、語られたのと同じく、信仰を守り抜く、信仰を受け継がせるという覚悟がなければ信仰は受け継がれません。教会を築くんだという覚悟があってこそ教会は築かれ、また独立できます。困難だからやめようでは信仰は確立できませんし、受け継ぐのは困難です。そのような伝道師や教会でしたら、サタンはもう放っておけばいいねということで迫害さえする必要がなくなってしまいます。待ってればいいんです。私たちは伝道書が立っていくという時に、私たちが伝道書は必ず立っていくんだ、独立しまた成長し続けるんだという確信を持つことが母教会として必要なことです。もう難しかったらやめればいいですと言ったらですね、そして帰ってきてくださいって、まあそういうことも起こります。しかし信じて取り組まなければ、もう最初からもう立たないということになってしまいます。私たちは死の前に確信し、そして信じて関わる必要があることを覚えましょう。第3番目に覚えておきたいことは、ヨシアは民に誓わせて送り出したということです。24節以降はそのことですね。24節からお読みいたします。民はヨシアに言った、私たちの神死に仕え、死の御声に聞き従います。ヨシアはその日民と契約を結び、シケムで彼らのために掟と定めを置いた。ヨシアはこれらの言葉を神の御教えの書に記し、大きな石を取り、主の聖所にあるカシの木の下に立てた。ヨシアは民全体に言った、見よ、この石は私たちに対して証となる。この石は主が私たちに与えられたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、これはあなた方に対して証となる。契約を結び、いつでもどこでも見えるように記念碑とし、立てて 民は彼らをそれぞれの修行地マリア的に送り返します。ヨシアができたのは、またなすべきはそれまででした。ここまででした。私たちは、あとは次の世代に任せるしかない、伝道所の九大姉妹に任せるしかないという時が来ます。私たちは、しかしそれを、はっきりとした形で証として残して送り出す必要があります。信仰、継承におきましては、子供たちがイエス様を信じますと言った証を公にし、そして書き残して教会に留めておく。彼ら自身も持っているように、自分自身も持っているようにして、この言葉に主が祝福を与えてくださるように、この決断を主が祝してくださると信じて祈り続け、関わり続けるのです。信仰がどうやったら保たれるか、死の技がどうやったら保たれるか、ペテロが言ったように、自分で言い張って誓います、できます。もう民もそのように言ったんですけど、それでは崩れます。不完全な人に頼っているからです。しかし私にはできません、しかし主は守ってくださいますという誓いには、主の保証があります。私たちは自分たちが確信したではなくて、主に祈って主が与えてくださった確信なんだ、だから守られるんですという証を持って自分の信仰を守り、また伝え、そして送り出すのです。困難な時代、それは誘惑ではありますと同時に幸いな試練です。試練の中にあって、私たちが主に頼って固く立つならば大丈夫です。まず私たちは自身が信じるというところから始め、その覚悟を持って信仰を伝え、またその覚悟を持って伝道所を支え送り出していきましょう。人間的なものに頼るのではなく、主にのみ信頼しているか、中途半端ではなく純粋で熱心な信仰を持って従って仕えているかを時々思い起こして、そして新たにいたしましょう。私たちは不完全です。しかし主が完成しようと私たちを捉えておられることを覚えて求め続けましょう。パウロがこのように証ししました。フィリピ人への手紙の第3章です。フィリピ3章の12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったからです。天の父様、ヨシアの愛深く、しかし同時に厳しい宣告を見ました。どうか主以外のものに頼る偶像を除いて、主だけに頼る信仰を育んでいき、守って伝えていくことができるように、そこに主が働かれますように、私たちを捉えて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。